6から11ページ。
一般質問。レベル3まで。
9月定例会では、16人の議員が市の様々な課題について、市の考えを問いただしました。一般質問では、会派の代表4人、個人12人が、対抗50点、272項目にわたり質問しました。紙面の都合上、質問議員が対抗1点を選び、質問と答弁を掲載しています。各議員の顔写真下の QR コードから、質問と答弁の動画をご覧いただけます。QR コードがあります。こちらの QR コードから、インターネット、生中継、録画中継で本会議の様子をご覧いただけます。QR コードがあります。こちらの QR コードから会議録がご覧いただけます。令和2年9月定例会の会議録は11月末から公開予定です。QR コードがあります。こちらの QR コードから各議員への連絡先等をご覧いただけます。代表質問。自由民主クラブ代表、十条正義議員。新型コロナウイルスについて。答弁者、総務部長、企画部長、財務部長、健康子ども部長、福祉部長、経済部長。問い。今夏も大雨災害が多発したが、本市が被災した場合、現下のコロナ禍では、他県等からのボランティアの受け入れは難しいと考える。その対処方針は？答え。総務部長。現状では他地域からのボランティア受け入れは困難である。社協が受けた通知では、1、被災地にウイルスを持ち込む恐れ。2、被災地からウイルスを持ち帰る恐れ。3、被災者やボランティア同士の接触による感染拡大の恐れなどに配慮する必要があると示されている。社協と協議し、感染拡大防止に配慮する。問い。今年は5年に一度の国勢調査の年であるが、コロナ禍で調査員の確保が困難ではないか。答え。企画部長。ウイルスの感染懸念で10名程度辞退されたが、市政協力員や消防団員からも協力を得て、947調査区に必要な602名を確保できた。問い。来年度の税収は苦境に陥ると見込まれるが、昨年度と比べて今年の法人市民税の申告状況、また来年度の見込みはどうなのか。答え。財務部長。今年度の法人市民税の申告状況は、7月末現在、コロナの影響で前年同月比161件減少し、調停額は税制改正による法人税割の税率引き下げや、米中貿易摩擦による輸出の減少、コロナによる影響が重なり、前年同月比で約9600万円減少している。来年度の見込みは、法人税割の税率引き下げがすべての法人に適用されることや、コロナ禍のため、さらなる減少を想定している。問い。コロナ対策として、プレママ講座をオンラインで開催したが、参加者数や保護者の反応は？答え。健康子ども部長。5月から5回開催し、25人に参加いただき、参加者からは、在宅で講座に参加でき、不安を解消できたと評価を受けた。問い。コロナ禍による失業等で 多くの生活相談があったと思うが、相談件数は。答え、福祉部長。収入が大幅に減少した方からの相談が特に増加し、相談件数は今年1月から7月までで257件であり、昨年同時期と比較し約 2.9 倍となった。問い、特別定額給付金で何件の申請未済世帯が生じたか、また辞退者は何名か。答え、経済部長。申請未済世帯は357件、辞退者は35名であった。問い、特別定額給付金が失効とならないような対処は、どのように行ったのか。答え、経済部長。7月10日時点で、未申請を確認した1816件に対し、申請勧奨のお知らせを送付した。7月31日時点で、なお未申請の876件に対し、再度申請を勧奨するお知らせを送付した。再発送ができなかった90件は、職員が現地訪問し、居住実態を確認した結果、6件を処理した。写真。昨年、台風時の災害ボランティアセンター。羅針盤代表、平野隆義議員。令和元年発生の台風被害にかかる復興支援について。答弁者、市長。問い。大きな被害をもたらした令和元年9月9日の台風15号から1年が経過する中で、これまでの復興支援の取り組みをお聞きする。まず、罹災証明書の交付件数を伺う。答え、本年7月末時点で6841件交付した。区分では、損害割合が 50% 以上の全壊が8件、40% 以上 50% 未満の大規模半壊が18件、20% 以上 40% 未満の半壊が185件、20% 未満の半壊に至らないが6630件となっている。問い、被害の状況は被災者ごとにそれぞれ異なり多岐にわたっている。そのような中、被災者の方々に寄り添った支援が必要であると考える。罹災証明書の区分ごとに利用できる復興支援のメニューを伺う。答え、全壊、大規模半壊、半壊の被災者については、被災住宅を解体撤去する場合に、損壊住家撤去制度が利用でき、被災住宅を修繕し、引き続き居住する場合には、住宅応急修理事業を利用することができる。半壊に至らない被災者の中で、損害割合が 10% 以上の方は、住宅応急修理事業が利用でき、損害割合が 10% 未満の方は、被災住宅の修繕に要した費用の一部を補助する、被災住宅修繕緊急支援事業を利用することができる。また、罹災証明書の区分を問わず、被災住宅に代わる住宅を、建設・購入する場合、もしくは被災住宅を修繕する場合には、その資金の借り入れにかかる利子の一部を補助する、利子補給事業を利用できる。問い、それらの支援制度の申請件数は。答え、本年7月末時点の申請件数で、住宅応急修理事業が44件、被災住宅修繕緊急支援事業が1216件、利子補給事業が6件、 損壊住家撤去制度のうち、市が解体撤去を行う公費解体が25件、すでに被災者が解体撤去を済ませている場合に、その費用を償還する費用償還が17件である。問い、被災住宅修繕緊急支援事業は、本年度末をもって終了するとのことだが、その他の制度も含めて、未申請の方に対する周知方法を伺う。答え、住宅応急修理事業、損壊住家撤去制度、利子補給事業については、おおむね十分な利用が進んでいるものと考えている。被災住宅修繕緊急支援事業については、未申請の方もいると考えているので、8月上旬に市政協力員を通じた案内文の回覧や未申請者に対する郵送を行っている。また、広報木更津9月号で申請期限、工事完了の期限を示すなど、周知徹底を図っている。表、被災住宅に関する復興支援メニューの実績。令和2年7月31日現在、復興支援メニュー、住宅応急修理事業、申請件数44、金額18509110円、平均1件あたり426262円。被災住宅修繕緊急支援事業、申請件数1216、金額2億5071万8000円、平均1件あたり206183円。損壊住家撤去制度公費解体、申請件数25、金額6699万円、平均1件あたり267万9600円。損壊住家撤去制度費用償還、申請件数17、金額3562万2823円、平均1件あたり209万5460円。利子補給事業、申請件数6、利子補給額令和2年度16万3942円、5年間135万5500円。表終わり。